この朝は私の名を運ぶ私の選びの器、私の名を運ぶ私の選びの器という題で、御言葉を取り継がせていただきます。前回前々回と私たちはこの前の章の8章から、今日から9章に入っていますが、8章のところから、主がピリポを使わして、7人のあれですね、その羊とは出てこないんですが、7人ステパノと共に選ばれた、エルサレム教会7人の、使える者たちですが、そのピリポを使わしてサマリアの人々とエチオピアの宦官を救いに導かれたことを見ました。でそれは教会に対する激しい迫害がエルサレムで起こったからですが、主はそのような逆境とも思える中で、教会にとっては逆境とも思える中でも、聖霊をもって弟子たちを力づけることでご自分の救いのご計画を進められたんですね。で、今日から9章に入るわけですが、ここには教会に対するその迫害をしていた中心人物のサウロというのはユダヤ名ですね、ユダヤ名で、パウロというのはローマ名、ローマの名前ですが、このサウロが登場してきます。イスラエルの初代のサウルから来てるんでしょうが、このサウルのことが記されていますね。もう一度一節二節をお読みください、見ましょう。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。エキサイトしますか、皆さん。こういうことを聞いて、こういうニュースを聞いて、この道っていうのは、もうこのイエス様が私が道であるとおっしゃいましたが、この命への道を告げるこのクリスチャンたちのこの道ですよね。見つけ次第男も女も関係ない、子供とは書いてないんですけれども、みんな縛り上げてエルサレムに、連れていく。まあ、あることに対して何の疑いもなく一つのことに熱心になれるというのは、まあ、ある意味では素晴らしいことですよね。でも熱心であるならば、パッションがあるならば、それが常に良いことであるか、正しいかというと、必ずしもそうとは言えない。なぜなら聖書は言うように、すべての人、私たちは皆生まれながらに自己中心ですよね。自己中心なもの、それが罪人なわけです。私があれをした、これをした、そうなんだけれども、そのなぜそういうことをするのかっていうと、その心が自己中心だから、セルフィッシュだから、そこから自己中心な言葉、態度、生き方が出てくるわけですよね。ですから私たち人の熱心さというのは、まあ、言ってみるなら簡単に間違った方へと暴走してしまうことがある。ただある。実に改心前、救われる前のパウロがそうだったわけですよね。彼は自分のしていることが正しいことなんだ、それが神様に喜ばれるものであると固く信じていた。ですからエルサレムにいる主の弟子たちに対するこの迫害だけでは満足せずに、みんな散っていったわけですよね。人たち以外はみんなエルサレムを離れたわけですから、ね、そこでの迫害だけでは満足せずに、その迫害の手をダマスコにまで伸ばす。前に地図が出ます。お願いします。ダマスコ、右の上ですね。ダマスコとはエルサレムの北東約160マイルのところにある町で、当時のシリアの首都ですね。まあ、地図で見るとすごい近くなんですが、歩いてなり馬で行くにしてはそう近くはないところですよね。サウロはわざわざそんな離れたところまで行こうとしたわけですが、教会を滅ぼそうとした、これは彼自身が、 ガラテヤかどこかで言っていますが、教会を滅ぼそうとしたと、その彼の本気さが伝わってきますよね。もうその自分の町のテリトリーだけではない、もうよそに逃げていった人たちもみんな捕らえてエルサレムに連れてくる。もう教会を滅ぼそうとしたって彼が自分の言葉で言っています。その本気さが伝わってきますよね。でそこで彼はダマスコでも自分が権威を持ってそのことこのことができるように大祭司から手紙を書いてもらった。でいかがでしょう、この時点で、彼は神様の目にかなったこと、つまり良いこと正しいことをしていますか。そう思い込んでるわけですよ。で、そうではないっていうのは私たちは分かってるんですが、この時点で彼のしていたことは本当に主の目にかなったことですか。ダマスコに行って、男でも女でもそのこの道の者がいたならば皆捕らえて引っ張ってくるっていうことは神様に喜ばれることだったのか。もしそれが神様の御心であったならば、神様の御心に沿っていたならば、この次に続いてくる内容というのは、サウロダマスコに到着し、彼がいかにして主の弟子たちを捕らえて、彼らをエルサレムまで引っ張ってきたか、ということになりますよね。もしこれが御心であればね。ところがダマスコに向かう途中、彼が、いや、誰も、想像もしなかった、考えもしなかったことが起こる。3節から5節のところ。ところが道を進んでいって、ダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。ダマスコの弟子たちを捕らえることに躍起になっていたこのサウロは突然天からの光に襲われ地に倒れてしまう。それまでの太陽の光ではないわけですよね。突然のそのもっと、すごい光に照らされたというわけです。そして彼は地に倒れてしまう。で、そこでイエス様の御声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼は問いました。主よ、あなたはどなたですか。お前は誰だっていう感じではないです。主よですよ。当然こんなこと普通では起こらないですから、主よ、あなたはどなたですかって恐れながらにこう聞くわけですよね。すると主は言われた。私はあなたが迫害しているイエスである。神であるとは言ってないです。イエス様ですよ。ナザレのイエス。私たちの言うイエス様のことです。私たちは神様、イエス様は神であり人でありって言うんだけれども、特に日本の人たちはいつもその神様ということはあれなんだけれども、イエス様っていうのがあんまり出てこない。出てきても、どっか父なる神様、神様とは出やすいと思うんですよね。私がずっとそうだったんですけれども、でもイエス様と神様は一つであり、イエス様は神様なんです。イエス様が分からなければ父なる神様は分からない。で、そういう意味においても、ここでイエス様、私はあなたが迫害しているイエスであるとおっしゃった。サウロにとって実に信じがたいこと。ありえないことがそこで起こったわけですね。皆さんどうぞイメージしてみてください。サウロはステパノを殺すことに、同意していた人ですよね。直接彼が殺したんではないですよ。でもみんな殺してる、石打ちでしている者たちの上着のその管理というか、上着の見張りをしていたのがサウルですよね。で、彼は同意をしていたっていうわけです。で、人たちが、ナザレのイエスこそ神様が聖書を通して、ここで言う場合の聖書とは旧約聖書ですが、当時の聖書というのは旧約のことですが、聖書を通して予言しておられた救い主である、あのナザレのイエス、イエス様こそこの神様の予言しておられた救い主、キリストだ、メサイアだと証言することにサウロは強く反対していた人ですよね。彼のうちにはもしかしたらそうかもしれない、 思ってたかどうかわからないですよ。でも彼のその後の行動を見る限りは、彼がもしかしたらそうなのかって少しでも可能性を伺うような様子は全く伝わってこないですよね。もう自信に満ち溢れて、自分がやってることは正しいんだとやってきた。でそのサウロに対して主は、彼の熱心さ、その熱心さ、正しさというものは間違った方に向いているよ。つまり弟子たちを迫害することは、あなたは私を迫害していることだ。そのことを示し、こう今声をかけているこの私は、サウロ、あなたが熱心に仕えていると思っているこのイスラエルの神、それは私のことだよってイエス様はおっしゃったわけですよね。どうでしょう、この時のサウロのショックといえばどんなものだったと思います？皆さん、あなたがこれも信じていたことが全く間違っていたって言った時のその恥ずかしさというかね、もうね、穴があったら入りたいって思うぐらいの経験って、1度や2度3度4度5度ぐらいないですか？そういうふうになりたくないからスピークアップしないっていう人もいるかもしれない。私もあんまりそうやって言うと間違ってたら困るからって言って黙ってる方が多いっていう、まあ、ある意味ずるいかもしれないですけどね。でもそうやって思ってたことが違ったっていう時の、もうなんと、もう行き場のない、そのね、サウロはまさにそうですよね。そこで血が流されてるわけですよ。人々の家が荒らされる。皆さん、今日家に帰ったら家が荒らされてた。これがクリスチャンたちを捕らえるためだと思うね、そのニュースが伝わったらどうです？ただごとではないですよね。サウルはそういうことをして人々を牢屋にまで入れた。でこの時のショックは大きかったと。でこのあと彼は3日間何も食べずに過ごすわけですが、でもちろんその時祈ってたってあるので、祈るための断食であったということはできますが、私は思うのは、それもうその断食を積極的に断食して主に祈ったっていうよりも、あまりのショックの大きさであったのではないかと思うんですよ。食べれなかった、そんな食べてる場合ではない。これまで彼が固く信じ、その信じているものに基づいて行ってきたことが、主に喜ばれるどころか、その全く反対、真逆の主に敵対するものであったわけですから、それは当然のことですよね。彼はそこに望みを置いて自分の正しさで生きてきたんですから、当然と思えますよね。それほどのことがこの時彼の身に起こりました。6節を見てください。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。この言葉を聞いたサウロは立ち上がるわけですが、8節に、目は開いていても何も見えなかったとあるように、彼の目は見えなくなっていた。主は彼に、あなたのしなければならないことが告げられるはずですとおっしゃいましたが、サウロは目が見えない状態で、それが何であるのか、主は私に何をしろとおっしゃるのか、そのことを待たなくてはいけなかった。皆さん、3日間目が見えない状態で、ね、あなたはこれをしなさいって言われるんではなくって、ね、後で、しなければならないことがね、示されますよ、告げられますよって言って目が見えなくなる。どんなこと考えるでしょうね。もしこれが皆さん、あなただったら、このような形で主があなたに出会われることを幸いだと思いますか？ああ、それでも目が見えないんだけれども、それでも、ああ、私はイエス様の声を聞いた。聞いたことありますか？あのサムエルが聞いたように、イザヤが聞いたように、また弟子たちが実際にその場で聞いていたように、皆さん、イエス様の声聞いたことがありますか？聞けたら幸いですよね。 でも目が見えなくなった。どうでしょう。もしかしたらそれを主からの裁きと受け止めるかもしれない。サウロはどのような思いでいたんでしょうか。理由はどうであれ、彼がこれまで主の弟子たちを迫害してきたのは事実ですよね。そしてそのことを一番よく知っていたのは誰ですか。サウロ自身ですよね。ですからこのことを彼が主の裁きとして捉えていても全然おかしくないと思いません。目が見えなくなったこと、目の見えなかった人が見えるようにされたっていうのであればまだわかりますが、この時は全くその反対ですよね。パウロは見えていた、また自分は見えていると思っている、自分の信じていることもこれが正しいと思って、肉の目も心の目も見えている、私は大丈夫な人間だと思っていたわけですよね。でもその反対のことが起こった。彼の目は見えなくなった。しかも主はこのサウロに直接、あなたが迫害している私はイエスだよ、あなたは間違ったことをしているよとはっきり示されたわけですから、サウロがこのことを主からの裁きとして受け取っていても自然のように思えないですか。ああ主は私を撃たれたんだ、だから目が見えなくなったんだ。じゃあ実際にはどうなのか。主は裁きを目的としてサウロの目を閉ざされたんですか。これまで彼がしてきたことの報いとして主は彼の目を見えなくされたのか。でもしそうであるならば、裁きを目的としてたならば、私が思ったらなぜ主は彼の命を取らなかったのか。私たち見ました、使徒の5章ではそのお金ね、彼はお金、アナニア、このアナニアとは違いますよ。でもアナニアとサッピラのアナニアとサッピラね、5章で見ましたけれども、彼らは自分たちのそのね、持ち物を売ってそれを持ってきて、これが全部かって言われて、はい全部です、でも一部は隠しておいたって言って聖霊を欺いたわけですよね。口を合わせて夫婦で、で一緒に現れたんでなくて、アナニアから先に現れてそう言って、でサッピラも後で来て口を合わせていましたから、彼女も問われた時にそうですと言って、要は教会を騙そうとした。でその時にペテロはあなた方聖霊を欺いた、神を欺いたと言って、どうなりました。目が見えなくなりました。その場で倒れて息絶えたんですよ。サウロは聖霊に満たされていたステパノの殺害に賛成しただけではなく、彼自身の手で多くの弟子たちをひどい目に遭わせてきた。この時をまさにダマスコにいる弟子たちを男も女も関係なく皆捕らえて彼らを苦しめるためですよね。にダマスコに向かったわけですよね。そんな人が主の裁きを受けてその場で息絶えていたとしても、どうです、誰も文句言わないでしょう。文句言わないどころか、ああ主は彼を撃たれたんだって、そこに喜びがもたらされたんではないですか。そう思うのはね、恵みに満たされてない牧師だけですか。皆さんもね、許しに満たされて、許しの心があったらそんなこと思わないでしょうって皆さん言います。教会が迫害される、あなたの知ってる人たちが牢屋に連れて行かれる、知ってる人たちが、指導者たちが殺される、そういう状況の中でそれをしていた人たち、そのしていた張本人が主に撃たれて命失ったとしても、どうです、皆さん。ところがですよね、10節12節、さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が、彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主をここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の手に、上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。もちろん主が彼にその幻を通して見せられたわけですが、 サウロの目を閉ざされた主はアナニアという弟子を彼のもとに使わすことで彼の目を再び見えるようにされた。そのことを最初から計画しておられたわけですよね。でもそうやって言われてもアナニアの立場にしてみるならば、サウロがどういう人かをすでに彼は知っていた。彼はダマスコの弟子たちの、リーダー的存在だったことでしょう。でアナニア当然躊躇しますよね。その人は私たちを苦しめるために来た人なんですよっていうわけじゃないですか。でも主は彼を説得しサウロの元へ使わされる。この後のはまた後で見ますが、少し飛んで17節。そこでアナニアは出かけていきます。出かけて行ってその家に入りサウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。サウロの目はなぜ閉ざされたのか。それは彼が再び見えるようになるため。はっきり言ってますよね。神イエス様も彼がその幻を見たし、主に使わされたアナニアも、あなたのが再び見えるようになるためだって言っていますね。なぜ閉ざされたのか、再び見えるようになるため。つまりそのようにして、サウロは主の御力を体験する必要があった。声を聞くだけではない。主がそのように彼を打つこともできるし、打つっていう表現はちょっとあれかもしれないですが、見えなくすることもできるし、また開くこともできるお方。もうまさにこの神であられることをここで彼は体験する必要があった。これまでのサウロは自分は自分のしていることをよくわかっている。自分は誰よりも神様の前に正しいことをし、主に喜ばれるものだという、そういう自覚があったわけですよね。そのように自負していた。その彼の自己義認的な、私はこれだけしてるから神様に認める、私はこれだけこういう人間だから神様に救ってもらって当たり前、そういった自己義認的な、自分で自分を正しいと認めるようなするようなプライド高ぶりは一度粉々に砕かれる必要があった。そのようにしてそれまで彼が頼りにしていたのは自分自身の強さですよね。サウロはそれに頼ってたわけです。その自分自身の強さ、力という偶像が壊される必要があった。そのようにされることで、本当の意味で誠の神であるイエス様に望みを置き、主の御霊、聖霊に満たされるためでした。ただ目が見えるようになって終わりじゃないですよ。主の聖霊、主の御霊に満たされるためだった。アナニアがそう言ってますよね。目が見えるようになり聖霊に満たされるため、ずっと聖霊ですよ。使徒の働き、ずっと聖霊ですよね。ですから主の御心はこの一連の出来事を通してサウロの目、この肉体の目だけではなく彼の心の目、信仰の目を開くことであった。主はご自分に敵対することがいかに罪深く、それが決して許されるものではないことを誰よりもよく知っていたサウロですよね。彼は主に神様に敵対すること、神様に背くことがどれだけ罪深いことか、そしてそれは許されないものだって思ってたから彼はクリスチャンたちを迫害してたわけでしょ。徹底したわけですよね。ですから彼自身がよくそのことはよく知ってたわけです。でもそのよく知っていたサウロに主は彼自身の罪深さ、愚かさに気づかせることで、本当ならそこに待っているのは裁きですよ。裁きなんだけれども、でも彼に裁きではなく憐れみ、この上ない寛容を示されることで、主はご自分がどのようなお方であるかを表された。私たちの考えでは裁きと思うんですよ。だから裁きの時に裁きを してくれるのが当たり前、裁きと思う時裁きしてくれなかったらなんでイエス様、神様してくださらないんですか、私たちが神のようになってイエス様にこうしろああしろっていうことがあると思うんだけれども、イエス様は私たちがここで裁きでしょって思うんだけれど、そうではない。憐れみを通して主がどういうお方であるのかを彼に表された。 18節19節、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。このようにしてつい先日まで教会の大迫害者であったサウロは、主への悔い改めと信仰によって洗礼を受ける、バプテスマを受けます。そしてそれまでとは全く真逆、180度反対の全く新しい主の弟子として、神の子供として作り変えられた。で、ここにはね、彼が聖霊に満たされたとは書いてないわけですよね。そして彼は聖霊に満たされたっていう、その言葉自体はないわけですが、今日の箇所の最後のところ、20節以降を見れば、彼が聖霊に満たされていたことは明らかなわけです。20節から22節。そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いていった。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。エルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか、ね、もうだからダマスコまで来たって、こうやってもう皆が認めるようなあれだったわけですよね。でも彼はイエスは神の子であると述べ伝え始めた。イエスがキリストであることを証明した。聖霊に満たされているならば、私たちはイエスが神の子であると証しするようになる。これが聖霊に満たされている一番の証拠です。イエスが神の子、キリストだって、ね、私たちがもう何があっても証言するようになるためには、私たちのうちにその確信がなかったらそれはできない。借りてきたものではできない。こうやって言ってますよ、教会でこうやって教えてますよでは言えない。いい時にはいいですよ、どうぞって言って、もう本当にただいいものを紹介してて相手の反応なしでっていう時にはいくらでもできるでしょう。でもそんな簡単なもんじゃないわけじゃないですか。受け入れられない。肉の思いっていうのはそのイエス様のこと、聖霊のことは受け入れられない。ですからそこに必ず対決がある。十字架を語ってそれを愚かだという人もいる。でもそれでも私たちは揺らぐことなく、イエスは神の子、キリストだってっていうためには、私たちのうちにその確信がなかったらいけない。で、それを与えてくれるのは、私が頑張ってそうやって信じ込むじゃなくって、聖霊が分からせてくださる、聖霊が力を与えてくださる、聖霊が本当にイエス様ってそういうお方だって分からせてくださって、初めてそれができるわけでしょ。そこに迎えるわけじゃないですか。聖霊に満たされているならば、私たちはイエスは神の子であると証しする。せずにはおられない。やれと言われてやってるんではない、いやいやではない、せずにはおられない。反対にすると、それができない、したくない。聖霊に満たされていますか。聖霊を受けていますか。聖霊により頼んでいますか。あれだけの迫害者サウロに主が憐れみを示し救われた理由はそこにありますね。サウロのもとに行くことを躊躇するアナニアに主はこのようにおっしゃいました。15節、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。主はサウロをご自分の弟子とし、彼によってご自分の素晴らしい名、イエスのこの素晴らしい名を人々の前に運ばせるために、彼を選びの器とされた。私たちもそのようにして選ばれている。でもそのすぐ後、皆さん16節見てください。続く16節。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。ちょっと神様なんか意地悪な、なんかちょっとそういうふうに聞こえませんか？ 選びの器ですだけだったら、あ、そうですかって私だったらなるんですが、その後にアナニアを説得するかのように、いや分かってるよ、彼がどんなやつか分かってるよ、でも彼が私のために、私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりなんだ、なんか残りますよね。アナニアはこの言葉を聞いて、あ、主はやっぱりサウロに復讐されるのか、罰を与えられると考えたので、あ、じゃあ行きますって言ったんですか。あ、彼もやっぱり苦しむんでしょ、そのまま恵みで許されてあとは何もないんじゃなくて苦しむんでしょって言って、あ、じゃあそれだったらいけますって言ってアナニアは行ったんですか。この主の言葉はそういうことを意味していたと思います。つまり主は死をもって彼のこれまで犯してきた罪に対する裁きは行わなかったわけですよね。目を閉ざすんだけれどまた開いたわけですから。でもこれからの彼の人生において彼が主のために苦しむことをその裁きのように定めておられたんです。もしそうだとしたら私たちも救われる前にどれだけ自分が悪い人間だったか知らない方がいいですよ気づかない方がいいかもしれない。でもそういったことがね、許されてあるはずなのに、許されたはずなのに、でもそのことをね、救われた後も何か苦しみに遭うたびに、で他の人を見たらそんなに苦しくなさそうなねを見て比べたりしながら私だけ苦しんでると思うと、ああ主はやっぱりあの時の私がこれだけのこういうことをした、ああいうことをした、その裁きを受けている、罰を与えているんではないかと考えなくてはいけないですよね。もし私たちがこれを裁きと捉えるならば、皆さんそんな考え方ないですか。いや、 やっぱり私はまだ許されていない、あ、やっぱりあの時は、もちろん悔い改めるために自分を吟味するのは大事なことですよ。でも私たちが、あーって、あの時鼻水と涙が十分ではなかった、悔い改めにもうちょっと時間をかけて、もうちょっと何かこう見えるように、分かるようにね、懺悔してっていうようなのが伝わってっていう話じゃないでしょ。でもどっかそういう感覚ってないですか。あ、あの人は罰が当たった、あの人は神様に裁かれている、いや私はまだ許されていない、あの時の罪がこの時のって、それがあなたを悩ますことってないですか。もし私たちがそういう考えに、今信仰を持って救われた後もそういう考え、神様は罰を与える、ね、裁きをするんだって、そういった考えでいるならば、それでどうやってイエス様の素晴らしさ、その憐れみ、恵みの大きさを証しすることができます、超え高らかに。サウロは彼が最後に記したと言われています第二テモテの2章9節10節でこう語っています。前に出ます。第二テモテ2章の9節10節、私は福音のために苦しみを受け、苦しみ受けてますね、苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています、しかし神の言葉は つながれてはいません。次お願いします。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。サウロは言います。自分はこの福音のために、主のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。それを見て喜んだ人たちはいると思う。おそらくね。でも、私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。彼は誰のためにこの苦しみを耐え忍んでいたんですか？彼自身のためですか？彼が今それまで本当にひどいことをやってきた、犯した罪のために私はこうしなければならないんだ、だからあとまだね、こういう苦しみは待っているけれども、そうやって耐えていかなきゃいけないんだ、天国に入るまではって、そういった感覚ですか？彼自身のためですか？違いますよね。彼自身のように
本当に愚かであった。自分が正しいと思ってた、でも間違っていた。その私に本当に主は憐れみを通して私を許し癒し作り変えて、今のこの恵みに立つ私としてくださったように、主がその憐れみ恵みを持って選んでおられる選びの民のために、彼らがイエス様、このイエス様を知れるように、この救いに預かれるように、この常しえの永遠の栄光、素晴らしさ、この神の栄光を受けることのために、私は耐え忍びます。彼にはその誰が選ばれたものか、救われるものなのかは分からなかったことでしょう。でもだからこそ、あなたは選ばれて、あなたは選ばれてないって彼が判断ではなくって、彼サウロはいつでもどのような時にでも人々にイエス様を明かし続けた。イエスがキリストであることを全ての人々に、ユダヤ人にはユダヤ人のようになり、ギリシャ人にはギリシャ人のようになり、どんな、ね、貧しい人にも富む人にも、彼はどんな人にでもこのイエスはキリストだよと、神の子だよと伝え続けた。その信仰のゆえに彼自身が何度も牢に捕らえられますが、その中でもそこにか、ね、そこに彼を監視している兵士たちにも福音を語り続けた。王の前に行った時にも彼は恐れることなく主を明かし続けた。皆さん、今日私たちがイエス様を神の子と信じ、その救いに預かっていることは当然のことではないんです。あなたがそれを受けるにふさわしい、あなたが何かをしたとか、そういったものはないんです。私たちは皆その自己中心さ、罪深さのゆえに、主から裁き、憐れみではない、裁きを受けて永遠の滅びに至って当然なものなんです。でも、主の方で、父なる神様の方で、そのことを望まないゆえに、神様はご自分の一人子、イエス・キリストをこの世に、光の世ではないです、暗闇の世に、ブロークンな世に、この罪の世にイエス様を使わし、私たちを裁く、クラッシュする代わりにイエス様を十字架にかけて、父なる神様は彼を裁かれた。彼への打ち傷によって私たちが癒されるため、彼が私たちの罪の代価として、捧げられることで、私たちがの罪が許されて永遠の命を得られるため、私たちが感謝 して受け取りますって言ったら、もう本当にそれだけでいい。いやいや、その代わりに私が何かしますよ、お金払いますよ、何か一生懸命やりますからねっていう約束とか取引ではなくって、私たちはそれはできない。ある先生が乞食の手と言いましたね。もう感謝してそれを受け取るしかない。そのようにして私たちがこの救いを得られるように神様の方でしてくださった。イエス様はサウロのもとに行く。ね、サウロの王がどういう人かって聞いていて、ね、ちょっと躊躇するわけじゃないですか、アナニアもね。この人はそんな人、こんな人ですよって言って。でも、サウロのもとに行くアナニアどころではない。イエス様はもうご自分の民ですよ、本当は。でもご自分を苦しめて、受け入れない、苦しめて、ね、鞭で打ち、椿を吐き、ね、殴りつけ、ね、それ冒涜だと言い、そうやって殺す者たちのもとに、イエス様はわざわざ神の在り方をあえてそこを捨てて自ら進んできてくださった。イエス様の方からですよ。それは裁きという上からの力によってではなく、自らの命を犠牲にするという下からの力によって、ご自分が神の御子であられるお方、メシアであられる方がどのようなお方であるか、いかにその憐れみと恵みに富んでおられる方であるかを私たちに分からせてくださるため、私たちはこの主によって選ばれた。 この地のもといがもう添えられる前に、神様このイエス様にあって愛を持って私たちを選んでくださっていたので、今日私たちはこの素晴らしい主にお出会いすることができている、主の救いに預からせていただいているわけです。私たち自身がこのお方、この主の御霊、主の恵みに満たされることで、まだこのお方を知らない人々のもとにイエス様のお名前を、ただ名前だけじゃないですよ、ね、その方の名を運ぶためですよ。イエス・キリスト、多くの人々はこの名前は知ってることでしょう。でも本当にイエス様がどういうお方かって知ってないからイエス様のもとに来ないんですよね。福音を聞いたことがないからですよね。でそれを届けるイエス様の名前だけ、イエス様はこういう方なんだ、素晴らしい方なんで、届ける私たちがこの方をそういうふうに知らなかったら、間違った伝え方してしまうとどうなりますか。教会に行っても、ああ結局宗教をね、こうしないとなのね、ああ一度こう足を踏み入れた、こうなんだ、ああなんだ、こうしないと救われないって、全部そういう立法的なもの、また人間的なものなんだな、違いますよね。もう裁き、本当は裁きが当然のところです。でもイエス様はそういう方ではない。パウロを許されたから私も許されるんだとかって言うんじゃなくって、パウロを許されるお方は私たちも許してくださるっていうのは、私たちパウロと比べて私の方がマシだとかって思ったら、もうそれで罪深いものですよ。でも主は私たち一人一人の名を呼んで、私はあなたを選んだ、私はあなたに恵みを施す、聖霊に満たされよ、ね、聖霊によって私を述べ伝えるものとなるって、私たち一人一人はそのようにして、パウロとは働きは違う、でも私の名を運ぶ私の選びの器として、私たち一人一人も主によって選ばれたものですね。必要な助け、必要な力はもうすでに主から与えられています。私たちに必要なのは聖霊様に満たされること、聖霊様を求めてください、満たされることを求めてください。イエスがキリストだ、神の子だっていうことが本当に分かるならば、神であられることが分かるならば、怖いものはない。お祈りしましょう。